おはようございます。今日のデイリークラム、今日のテーマはこじらせて強くなれ。こじらせて強くなれ。おはようございます。こじらせて強くなれということなんですが、ちょっと風邪でですね、ちょっと喉が聞き苦しかったらごめんなさいね。風邪をこじらせたわけではないんですけど、そういう意味のこじらせてというテーマではないんですけどね。今日のそのこじらせてっていうのは頭の中ですね、ごちゃごちゃするっていうことです。で、直前期になればなるほどですね、勉強が進みますので、いろんな問題にも触れますので、どうしても分かっていたつもりのものっていうのがね、逆に分からなくなってくる時ってあるんですよ。例えば種類意識限度基準額なんていうとですね、あれは市町村条例で決めるものなんですよね。で、市町村と特別給付っていうのも市町村条例ですよね。で、上乗せっていうのも市町村条例ですよね。じゃあ市町村特別給付の財源って1号保険料を使うんですよね。上乗せの財源って1号保険料ですよね。じゃあ種類支給限度基準額の財源は、これ普通に保険給付と同じなんですよ。これは出題はされないですけどね、そこの部分の保険給付と同じっていうところはあれですけど、 でもですね、実は市町村特別市町村条例と聞いたらですね、種類支給限度基準額のもう1号さんみたいなふうにですね、1号が財源とかって思い込んでしまう時ってあるんですよ。これ僕の話なんですけど、なんでか知らないけどそんなふうに思っちゃって、あれおかしいなみたいになっちゃった時期があったんですね。で、あれ、わからんってなってきて、ちょっと待ってって言って、整理ついたんですけど、結局、市町村条例っていうのと引っ張ってですね、第一号保険料っていうのが財源っていうふうに勝手にこう、くっついちゃったんですね。で、自分でわけがわからなくなったっていうようなことがあって、他にもいろいろあるんですよ。で、今受験生の方っていうのも、結構いると思いますね。これについてじゃなくて他のことでちょっとごめんなさい、ごめんなさい、他のことでもこれ何、あれ何、なんでって思うことがあると思いますね。で、それは今になっておかしくなってきたっていう感覚ではなくて、当人は思うかもですけど、そういうもんだと思っておくといいです。より深く理解してくると区別が進んでくるんですね。今までは簡単に引っかかっていたものが区別が進んできたせいで、引っかからない分混乱してくるんですよ。答えはなんとなくわかるけど、これ説明しようとするとどうすればいいの。これはもう一段進んだ状態です。みんな丸か×か分かればそこでもうなんとなくもやっとしてても進むんですけど、そこをちゃんと振り返るっていうのはもう一段進んだ証拠ですね。そこに分からないが出てきたということはとても大事、そしていいです。で、その時に大事なのはやっぱり基本なんですよ。基本を押さえているかどうかを自分でまず振り返ってほしいんです。自分の基本ポイントで解けるかどうかを振り返ってほしいんです。そして自分の基本ポイントで収まらないなとなった時に、じゃあそれはそれとしてですね、2つの方法があるんですけど、その時点で先生に聞いてもいいです。自分の先生にね。で、もう一つは問題数こなすっていうのも大事なんですよね。似たようなね、単元の似たような問題探して解いてみるの。あんまりレアなものほど似たようなものって出てないから、結局たどり着かないかもですけどね。でも問題解いていると分かるんですね。自分の抑えるべき基本ポイントがあれば基本的には解けるんだっていうことが分かります。で、これすごく大事ですね。分からなくなってきたっていうのはそのたった一問のことっていうのがあります、ありえます。だとするとそんなに落ちる必要ないですよね。ああ、基本的にはこれ抑えてるから大丈夫だ、でもこれだけ分からないっていうところにまで絞り込めるとですね、これはこれで自分の強みっていうのが自覚できますし、質問するときにも精度が増しますね。基本ポイントを押さえてもこれが解けないんですって、どうしてでしたっけっていうふうに聞くことができますね。混乱した状態で聞くと、聞く時点で混乱が入りますね。 できるだけその質問するときに混乱しない方法っていうのは、やっぱり自分が基本ポイント何を持ってたっけっていうのを持っとくといいですね。振り返ってみるといいですね。そうするとね、混乱しないですよ。よく質問をくれる方なんかもですね、混乱ほとんどしてないんですね。だいたい自分でこう整理つけるんですね。でこうですかって聞いて、うんっていうしか僕の仕事ほとんどないみたいなぐらいの勢いの人いるんですけど、そういう確認でもいいんですよ。これで間違ってなかったですよねとかね、これでこういう解釈でいいですよね、これはこの答え丸だけどこういう意味ですかと、そういうふうに聞くとより的確に返ってきたりしますね。でそれを整理するためにまず自分の基本ポイントを出すと。でこの時点でもう分かんなかったら聞いても構わないんですけれども、さらにピンポイントで適切な解説が欲しい場合は何問か解いてみると。でそうする中で自分の持っているものと持っているもので解けないという自覚をした上でですね、出すとすごく正確なものが返ってきますよ、質問した後もね。僕なんかはでもまあ、そこまでしなくてもこれが分かりませんと言った時点で大体何に詰まってるか分かりますね。大体分かるんですよ、詰まるポイント。だってそれはなぜかというと出題ポイントだからですよ。それがこの問題の意図っていうのが分かって、それが解けないということは、あ、これが分かっていて解けないのか、分かっていなくて解けないかのどっちかだなとかっていうふうに考えるわけですよね。でそう思うと、まあ、こっちが聞く質問って決まってきますよね。ここのポイント何でしたって聞いたら、あ、こうですって、あ、やっぱそれ分かってるんだね、だとしたらこれだなと思って答えてあげることができるんですよね。こうやってやり取りで質問のクリアしたりすることもあるわけですよね。なのでまあどちらにせよですね、ただ分かりませんで聞いて答えがドンと来ても多分分からないと思うんですね、解説見ても深すぎて。なのでまず自分がここを解くための基本ポイント何かというところからスタートしてから質問を考えるといいですね。これハイレベルですよ、ちなみに。でも受験直前期の受験生ってほぼ受験プロですね、僕の中では。受験プロ、受験指導のプロは僕たちですけど、受験のプロは皆さんですよね。だから直前期になってくるともう練り上がってますから、受験のプロとしてもですね、こじらせた内容もですね、少しまあ整理して出せるようにすると、まあ、より自分にとっていい結果になりやすいので、まあ試してみてほしいなと思いますね。まあとはいえですよ、とはいえ、まあもういきなり分からなかったら分かりませんでももちろんいいですけどね。一番良くないのはスルーすることです。スルーはね、本当やばいですよ。分かったつもりでスルーすること、正解したからスルーね、間違って解説読んでなんとなく分かったからスルー、これはちょっと怖いので、必ずまず前提として一言キャッチです。一言キャッチで解説を、一言解説を入れて、それが作れたものはよし次でいいですけど、うんって思ったらやっぱり聞いてほしいなと思いますね。今日話した内容というのはあくまでもかなりハイレベルですね。自分をもっと磨くという点と、あとはこじれた時の、まあ、戦い方という点で言ったので、もうぐちゃぐちゃしてマジでわからんという時は、まあ、助けを求めてもいいとは思いますが、聞いてもわからんということもよくあるので、まあ、ちょっと今日はお伝えさせてもらいました。こじらせて強くなれ。これが今日のデイリークラムです。では、いってらっしゃい。